Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平の蛤御門の編、令和2年9月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
今夜はカミソリ負け弁護士軍団が、何週間ぶりでしょうか、
はい、
3週間ぶりぐらいですかね、
多分、
はい、そんなぐらいね。スパッと歯切れよく、そのさすがにその部分ぐらいは、い
や
い
や、最近ちょっとね、あの、当番方が続いてて、
ああそうかそうか、お二人への負担がちょっとね、
かなり
結構そう、夏ぐらいから
ブルペンデーに。
まあでもね、ちょっとずつ暑さも和らいできたんじゃないですか。
そうですね。うん。涼しくなって、
朝晩。涼しくなって、うん、朝晩。はい、ね、過ごしやすく、まあ徐々にですけれども、
徐々に、
なってきたかなと思うんですけども、うんうん、最近よく報道されてるのが、
はい、
ドコモ口座の、
はい、
件で、
はい、
まあそれと、ね、直接関係はないんですけど、
はい、
僕って妻のお父さんお母さんと、同居してるじゃないですか。
はい。はい、
新聞見ってた時かな、なんかテレビ見た時かな、
うん、
お母さんが、何これ、ドコモの座って言ってて。
それね、たけしさんがニュースのやつで。
やってた。
全くずっと同じこと言ってありました。
あ、ニュースキャスター。
ドコモの座って、ずっと言ってありましたよ。
水さすな。あ、でも言うといてくれてよかった。それ言うてんかったら僕がパクってるみたいになるやんか。日本で一番有名な、著名な、
はい、
コメディアンが言うてることを、
はい、
一弁護士がパクるなんて、絶対あってはいけないことやから、実際ほんまあったんですよ。
はいはいはい、
ちょっとその話をね。だから、うん、やっぱりうちのお父さんお母さん、
はい、
普段しっかりしてるんですけれども、うんうん、そういう言い間違いっていうのが増えてきてるなっていうのがあって、
はい、
読み間違いっていうのがあって、うんうんうん、
はい、
お母さん珍しいんですよ、ドコモロ座は。だからなんか間違えたんですね、そういうスカラ座とか、南座とかの類やと。
はいはいはい、
でもあれほんまに、なんか怖いですよね。
ドコモ口座
ドコモ口座なくても他の電子決済サービスでも同じようなことが起こってるっていうような報道がありましたけど。
だから常にこうチェックしておかないとね。
そうそう。う
ん、しね、まあ特にね、ドコモっていうのはやっぱりね、信用をするじゃないですか。
うん、
ね。
そうそう。
あんな簡単にね、作れるんですね。ほんで、関係ないドコモ口座使ってなくても、ユーザーじゃなくても、
ね、
口座作れて、で、勝手に紐付けされるわけでしょ？
うん、
ねえ。
どうやってやってんのかね、それは。
そこは歯切れよく、いや、言えないですよね。どこにも書いてないですもん、どうやってやってんのかは。
うんうん、
だから、その、もともと紐付ける口座の暗証番号と、
うんうんうん、
口座番号っていうのを、まあ、何らかの方法によって手に入れて。
その各金融機関の、
はい、うん、
紐付けされる。
そうそう。なんかそれは、暗証番号を固定して、なんか口座番号をいろいろ試してみるみたいな。
ね、
やり方でやるみたいですね。
そういうことらしいですよね。うん、そういうふうに。
そうなんで
しょう。そうせんと、口座番号は何回かでもう、アウトになっちゃうじゃないですか。
間違え
ち
ゃった
ら。暗証番号の方は。
はいはい、
うん、だから、暗証番号を、まあ、例えば1234の人が多いやろうと。
うん、そうそうそう、
うん。
そこを固定して。
固定して、いっぱいその口座番号を、まあ、いろいろ組み合わせてっていう。うん、で、それで手に入れて、
うん、
ドコモ口座を作って、
うん、
その元の口座と紐付けしてっていうことでしょう。うん、ねえ、
うん。確かになんかそれ考えると、できそうですもんね。いっぱい試したらすごい数試す、
うんうん。
それはいつも思うんですけどね。暗証番号とか、パスワードとかでも。う
ん
う
ん、長谷川くんは何番
言ったらダメでしょ。早速、カタカタカタ。誰か。
うん、ねえ、あれだから、うん、そこあんま言わん方がいいか、うん。何にするのが一番ええかっていうな。
ダメで
しょ。話は。
うん。それは。
うん。だから想像もつかない番号にした方がいいんですよね。だから普通、
う
ん、例えば僕、誕生日とかやったら分かるじゃないですか、調べたら。
うん、
で、だからそうだったら絶対まずいわけでしょ。
あ、は
い、でも人が知らんけど僕は忘れようのない。結構それ難しいですよね。は
い、難しいですよね、
うん
うん。自分だけしか知らない事実に基づいて考えた数字みたいな。
うんうん、
僕だから恥ずかしながらその大学のあの入試受験の時のあの
兄弟現役で歌った時の
あのそうですね、その番号ですね、あのそのものじゃないですよね、うん、はい、あのその番号ですよ、
その番号です、ね、その番号を暗証番号してんの、
ずっとしてますね、
未だに、
はい、
18の時の栄光を
そうそうそう、そこにすがってきてるからね。
え、それもうみんな知らないですかね、誰か知ってる人。
いや知らんやろ、だって司法試験受かった時の受験番号は覚えてないでしょ。
例えば後ろに座ってた人が あいつやみたいな、
あ大谷のわからん、わからんわな、それは多分ほんま大谷くんしか知らんわ。
はいはい、うん、
そっか、
だからそうかそうか、そういう
そういうのでしょうね、う
ん、はい、自分だけがだから引きずってる番号やるべきだったよね。
あ、そうそうそう、
だから忘れようのない
印象に残るね、
印象に残る、すごいな、25年じゃ四半世紀覚えてん
ね
や。
そうですね、はい、ずっとその番号しか使ってないですからね。
なんかあるたびに、俺は兄弟現役でよかった。俺は兄弟現役でよかったって。
やらしい言い方しんといて。
入力するたびに。
入力するたびに。
取引するたびに。
現役で兄弟法学部かったっていうのを思い出して。
うん、思い出さない、思い出さない。
あ、そっかそっか。
うん。
だからそういう番号にすべきなのかな。
あ、パスワードが難しいですよね。
うん、うん。
いつもね、あれ。
ですね。あの、ね、あの、法務局の、あの、登記を見るシステムのやつを3ヶ月か6ヶ月ごとぐらいに、パスワード変えろって言ってくるでしょ。あれが困るんですよね。
ネットでやるやつですか。
そうですね。もう覚えきれないですから、変えろって言われたら。だから、メモするしかなくなりますから。変えてね、危ないですよね、あれはね。
危ないですね、メモしとくとね。
でも、あの、裁判所とかでも、ウェブ会議とか、最近導入されてるじゃないですか。
はいはい、
あれでもね、うん、ウェブ会議するって言ってから、うん、その裁判所の、まあ、書記官の人から、メールをください言われて、
はい、
で、メールを、一旦、その、まあ、ねえ、なんか間違いがあったらあかんから、メールを送って、うんうん、
はい、
で電話して、メールしましたよって言うと、ファックスが来てる。これなんなんていうね。
あらゆる手段をね。
その、新旧。どんなウェブ会議やねんっていう、始まるまでの。
ね、入り乱れて、
新旧の
手段が。
ほんで、俺、前に送ってたんですよ、メールを。はい、うん、それを、ほんで、しかも、送りましたよって言うてたのを、
はい、
いや、まだ来てませんけど、みたいな。いや、送って、電話したや、みたいなやりとりを今日朝ずっとしてて。
うん、で、結局送ってたんですか？
送ってた。なんか、チャウフォルダでどうのこうの、みたいなことを言う。もう、ウェブ会議危険でしょ、うん、裁判所、そんなね。
ね、
うんうん、でも、裁判所、どうなんですかね、証拠とか。
うん。
のやり取りを今だからほんまに前も言ってましたけど、ファックスで送ったりとか、
はい、
でもファックスも誤送信の可能性あるし、
怖いですね。
でメールとかでやり取りするようになったらね、ほんまに事件の内容によってはそういうね、まあほとんどの事件がその人のプライバシーに関わることやからね、慎重なの
は
分かるけどね、俺ウェブ会議言うてんのに電話しいのファックスしの、うん、
結局最初はそうなるでしょうね、
うん、
軌道乗ってきたらまあどうかなっていう
ねえ、
うん
うん、でまあそれはさておき、
はい
はい、
その言い間違い多いなそのねお母さんだけじゃなくて、
はい、
どこもろ座だけじゃなくて、
は
い、いやお父さん前が多いんですけどね、
うん、
お父さんは前、うん、一番びっくりしたのがあのマツコデラックスですよ。
はい、
松子デラックスをテレビで見ながら、は
い、
デラックス松って言ったんですよ。
うん、
デラックス松出てるなっつって。その、うん、ちょっとそっちの方がかっこいいじゃないですか。
なんか、ね、うん、なんか豪
快なね。デラックス松。松子デラックスよりも、デラックス松って言ったら、
なんかね、
うん
うん、
なんかストリップ劇場みたいな、デラックス当時みたいな。うん、あと、だから、うん、ミッツマングローブさん、
はい。
あの人がなんか出てるか、報道、はい、うん、あの人に関するニュースを報じられた時も、うん、おー、三つ万次郎って言ってね。
そっちは、そっちはひっくり返さない
んだ。ひっくり返さへんけども、うん、だからジョン万次郎とかと、万で勘違いしてるのかなっていうのがあったんですけど、
三つ万次郎ね。
その、この間一番ちょっと大技やったのが、
はい、
ドラえもんをうちの娘と一緒に、うん、まあ、じいじが見てて、
うんうん、
で、その時に、うちの娘は3歳とかやったら、はい、だから名前を正確に覚えなかったり、 はい、しますよ ね、はい、テレビのことテビレって言ってみたりとか、うん、ドラえもんの宇宙のび太と宇宙開拓士を宇宙大隠しとかってずっと言ってたりするんですね、
うんうん、そうですね、
そういうの可愛いじゃないですか、はい、でその感じでドラえもんの今曲って星野源が、
あ、はい、
星野源さんやってらっしゃって、はい、オープニング、
ね、テレビね、
テレビの、はい、あれをいつもうちの娘は源の星って言うんですよ源の星、源の星って言ってたら、うん、お父さんが、うん、いや違うだろうと、うん、星源一郎だって言ってたその間違いすごいなって思って。星源一郎です、うん、
なんか二段階入ってます
よね。そうですよ。毎回なんか、ちょっとひねってるでしょ。
ひねるでしょ、ね。
どっちかというとその間違いというか、かっこよくなってるでしょ。うんうんうん、デラックス松とか、三、うんうん、つ万次郎とか、うん、星源一郎とか。もう天竜やなんやから、うん、星源一郎。その、源の星より間違いが著しいでしょ。うん、娘の。
そうやね。うん、
てかそういうのがやっぱりね、あの年とともにあるんかなっていうふうに思ってたら、はあはあ、この一週間でちょっとびっくりした間違いっていうのがございまして、うんうん、はい、それはうちのお父さんじゃなくて、はい、いつかな、この、週末ぐらいですかね、土曜日ぐらいかな、土曜日、うん、あ、そうだな、金曜日土曜日ぐらいにツイッターを見てたら、うん、まあ、この番組聞いてくださっているリスナーの最初はサトポンさんっていう人が、うん、そのね、ありがとう浜村淳の MBS ラジオ、
はい、
あの番組のラジコの、うん、まあ、あ、ね、シェアをしながら、
はい
はい、隅田竜平さんと混同してるんじゃないか、間違えてるんじゃないかみたいなことをつぶやいてたんですよ、
はいはい、
うん、で土曜日かななったら、うん、カッパ沼さんって言ってね、
うん
うん、このスミシュラーもよく来てくださってる女性のリスナーがいらっしゃるんですけど、はい、その人も、うん、これ、墨田さんと間違ってるんじゃないかみたいな、
つぶやいて
たんですよ。はい、で、その、サトポンさんがシェアしてた、はい、ありがとう、浜村淳、9月11日放送分ですよ。
は
い、金曜日かな、先週の、はい。聞きながら、うん、その翌12日、うん、大文字登りながらね、はい、朝早い時間ですよ。ありがとう、聞きながら登ろうと。はい、まあ、いつも基本的に杉作さんのドッキリナイト3とかを聞きながら山登ったりするんですけども、はい、ちょっとそれが気になったか、何のことかな思って、はい、ありがとうを聞いてたら、はい、まあ、久しぶりやったから、はい、いや、元気にやってはるんやなと、名調子でね、浜村さんが。はい、今、鳥睦子さんなんですね。むっちゃん。
まあ、二人です。
と、ありがとう、娘。
曜日で分か
る。曜日によって分かる。はい、君はよう聞いてんねんな、はい。
結構聞いてる。
ありがとうは。
その回も多分聞いてる。
回も聞いてる。はい、ほんで、まあ、聞いてたら、その話の流れで、はい、流れ中か、浜村さんいろいろ新聞を読みながら、はい、まあ、解説をされるじゃないですか。はい、で、その中で、はい、でも面白いな、浜村淳さん、愛の不時着の話を、してはったんですけど、はいはい、愛の不時着は、北朝鮮の、はい、あ、ちゃうか、韓国の令嬢が間違えて北朝鮮に、
パラグライダーがなんかで
不時着しちゃって始まる話ですよね。
ですね。
で、それの、僕も見てないから偉そうって言えないんですけど、うんうん、で、それで、いろいろ、まあ、北朝鮮で、なんかあるわけでしょ、
はい、
で、そのことについて北朝鮮の専門家に、
はい、
その描写でおかしいところ、おかしくないところみたいなのが聞いたのが毎日新聞の記事になってたんかな。
う
ん、
は
い、ほんで、その解説をするんですけど、はい、浜村さん見てないんですよ。愛の不時着。だから、すごいなんか、その、ほんで、ありがとう娘が一人見てはったんですよ。
はいはいはい、
ほんで、ありがとう娘に、
はい、
でも浜村淳さんは見てへんから分かんないんですよ。
うん、
ほんで、ありがとう娘に、こういう場面ありましたよねって言ったら、うん、ありました、ありましたっていう、うん、いうところはいいんですけど、
うんうん、
ありがとう娘が、え？あったかな？みたいなとこもあるんですよね。うん、あったでしょ？みたいな。語気を強めて、あったと思います、みたいなやってて。で、まあそういう話を聞いてて、あ、面白いなもって聞いてたら、うん、で、しばらく経って、うん、その、ももクロですよ。桃色クローバー Z が、
はい、
何かの CM に出た時に、
はい、
まあ、CM の発表会ですかね。
はい、
会見で、他のその時だけなんかタレントが出てきてなんかやったりするじゃないですか、プロモーションを。
はいはい、
で、それに、手相を見る芸人の島田秀平さんっていらっしゃるじゃないですか。もともと漫才コンビ、号泣かな。
号泣です、ね。
コンビを組んであって、解散して、手相を見てはる。
はい、
ね、で、よう出てはりますよね、あの人、島田秀平さん、
う
ん、
そうですね。
で、その人が、その CM 発表会出てきて、ももクロのまあ手相を見て、はい、いろいろ話をしたっていうような記事を、
はい、
解説するときに、
はい、
島田秀平さん、 この人は司法試験に8回挑戦して弁護士資格を持っていらっしゃいますと、うん、っていうね、
なんかね懐かしいフレーズが、
そうそう、ね、聞いてた、
はい、聞いてました、
聞いてた、そこ聞いてました、でそれで、はい、その鳥居むっちゃんも、うん、ありがとう娘もキョトンとしてるんですよね、そうなんですかみたいなことになってて、
う
ん、で、
そ、ね、
でその話から始めて占いでももクロのことをどうのこうの言うたっていう話になっていって、うんうん、でそしたらああってなって、あの手相のですよね、うん、みたいな、うん、ありがとう娘も言うてたら、そうそう、浜村淳さんが、あ、君たちはそっちの印象が強いんや、みたいなことを言ってて、これはほんまに、サトポンさんと、うん、あの、カッパ沼さんが言うてはった通り、うん、おそらく私と混同してるんですよ。うん、
あれですよね、あの、浜村さんと共演歴が
ありますよね。
そうそうそう、
大阪弁護士会で、10年、うん、もっと前か。まだ新人時ですよ。
うん。
11年ぐらい前か、2009年ぐらいに、うん、その、弁護士会主催のいい遺言の日。
ね、は
いはい。
いい遺言やか、11月15日か、うん、4月15日かどっちかだと思うんですけど、うん、そこで浜村淳さんと、うんうん、あの、トークをするっていうのを、うん、
ですよね。
あったんですよ。
だから、よう覚えてはったんじゃないですかね。
それですよ、ね。
そんな時に、だからこの話をね、うん、あの、したら、人によっては、浜村淳さんそんな全然ちゃうやん。ダート、兵だけやんって思われるかもしれないですけど、うん、
はい、
僕は逆に、その十何年前の、一回ご一緒した時に、はい、ほんで自分の司法試験ずっと落ちてて、8回落ちて9回目で良かったんですよ、みたいな話を、覚えてる浜村淳さんがすごいなって思って。
ですね。だけど、8回受験じゃないですよね。9回受験ですよね。
正確に言うとな。正確に言うとな。で、ディールは、でも、そこ合ってるわけやんか。7じゃなく8っていうのを。
ちょっとそこが。
そ, そこ、はい。だから、その、ダート兵のフォルダーには入ってるんですよ、それが。
そうやね。
ダート兵で。
うん、
それ凄ない、
うん、
浜村さん。
うん、ダート兵は、8回。
8回落ちたやつやと、司法試験に落ちて。
ダー兵8回でなんか検索したんでしょうね。
自分の中の、浜村淳さんの引き出しでやったら、
はい、
あの、こうやと、十、うん、何年前に、大阪弁護士会の、うん、あの頃そうやったんですよ。僕、あの、司法修習の時にお世話になった先生が副会長されてて、
はい、
で、よくね、ひねのの、どっかの、なんか、スーパー、
イオンやな。
イオン、イオンで、そういう、ね、弁護士会の法律相談の。
出張相談
相談とか、そうそうそう。そういうのの解説のオープニングのテープカットをその副会長と一緒にいたりとか、はい、してた時代です。結構その時はそういうことをやってて、で、その時のことを多分、浜村さんとも弁護士会でそのイベントがあったんで、
はい、
あの、で、それ以降ね、年賀状のやり取りはさせていただいてるんですよ。で、なぜかいつも2通来るんですよ。あの、なぜかずっとこの10年ぐらい、その、なんかもしかして、うん、島田秀平さんに送ってるつもりで
島田秀平さん分が、
僕に3通、このダート兵のホルダーで。
そう可能性が高い、ね。
そうそう。僕、その中、その2通この10年間の、謎がいつも妻って言ってたんですよ。今年も日通浜村さんから来てるなぁ、言って。ほんで、名前のところそうやってね、あの、自筆で書いてくださってるんですよ。うん、達筆で。浜村さんお元気やなぁと。でも、日通来る、
うん。
っていう謎が、ようやく。うん、
達筆が日通来るわけです
よ、ね。達筆が日でも、そこに浜村さん迷いはないんですよ。あれさっき、さっきはあの、8回。
8回の分やと。
8回受けた彼の分で、今回は手相を見せる彼の分やと。でもどっかで島田秀平さんとも共演してはるんでしょうね。
うん、それはそうなんでしょうね。
で、島田さんもキッチンしてるから多分浜村さんに送ってるんじゃないですか、うん、年賀状とかを、
うん。
っていうのがあるんじゃないかなっていう。うん、
すごいですね。
すごいでしょ、その。
ちょっとしたミステリーのような。
ミステリーが。だからその、何でもやっぱり原因ってあるんですよね、その、あらゆる結果には。なんか野村監督が言ったことあったじゃないですか。
はいはい、
何でしたっけ
負けに。
はい。あ、負けに。
不思議の負けなし。
負けなし。
かな。
勝ちはあるみたいな話です、ね。
勝ちに不思議の勝ちあり。
負けに不思議の負けなしかな。
だから年賀状2枚に、不思議の年賀状2枚なしっていうことなんでしょうな。うん、ほんまに。
だから言い間違いのように聞いてる人もいたかもしれないけど、それは浜村淳さんの中で。
むしろ、すごいことなんですよ。うん、一回その弁護士会ので、ご一緒させてもらって、
うんうん、
で、もう一回だけ、てんこ盛りに出た時に、
はあ、
浅川てんこ盛り、小森さんのね、
はあ、
でその後に、浜村淳さんのありがとうで、 あ、そうだ。あの、電車の中で女性が、うん、あの、ジーンズを履いてて、はい、それを勝手に切った男性が、ハサミで切って逮捕された、っていうようなニュースを浜村さんが解説なさってて、はいはい、先ほどの番組に出演されてた、隅田さん、まだ MBS いらっしゃったら、あの、来てくれへんかな、みたいなことをおっしゃってて、はい、でちょうどそれ、小森さんと番組終わって朝ごはん食べた時やから、うん、行け行け言われて行ったことがあって、うん、その2回だけなんですよ。
それいつで、結構最近ですか？
それも10年ぐらい前。で、その時に、うん、そのダメージジーンズの、これはどうなりますかとか言われた時、はい、あの、ダメージジーンズじゃないわ。その、ジーパンを勝手に切ってみたいな時ね。で、やっぱりその、自分のラジオで B 級ニュースとか言ってるから、
はい、
これダメージジーンズやと考えたみたいな、いらんこと言ったら、うん、いらんこと言うなっていう顔されましたね。浜村先生に。私の流れのちゃうことも言うな、みたいな。確かに。そうそう、目でね、うん。そういう話じゃないね、みたいな感じで。その、うん。だからそれが、だからだいぶ前で。あと、ピラニア 3D っていう、
はい、
あの、B 級ですけど僕大好きな、はあはあ、あの、映画がございまして、パニック映画でね、はい、ピラニアがいろいろ人間を襲ったりするんですけど、はい、ほんまにね、だからあの、その、ピラニアが、まあ、出てきて、はい、そのプールの中で、なんかね、ボンクラのプールの、あの、なんていうの、監視員みたいな、兄ちゃんがいるんですけど、はあはあ、その人、プールの排水溝みたいなところに、男性器を入れて、ああ、気持ちええわ、とか言ってる時に、そこに侵入した、ピラニアにかじられて、3D やから、そうそう、3D やから、あの、男性器がポーンって飛び出してくるシーンがあって、ほんまに。で、その時、うわーって思って、あたり見ましたら、浜村淳さんと目合ったっていう、ピラニア 3D の試写会。
見に来られて
て。見に来られてて、うわーとか思って、なんか、ほんで、めちゃめちゃおもろかったか、なんか、誰かと笑い共有したくて、パッて見たら、浜村淳さんやって、二人で目合った以来ですよ。それも随分前ですよ、ピラニア 3D の。この、開口も。
その後に占い師が来るわけですね。
何ですかね。
歴史としては。
うん。だから、浜村さんとしては、ね、だから僕がテレビ出てるのを偶然見かけた時に、
うん、
もしかしたらすごい混乱するかもしれないですよね。なんか、あれ？あ、この子は占いもする子やなと。その今回、占いっていうのはまた新たな情報で強になったから。
う
ん
う
ん、
そうですよね。定着した
り、ね。定着して、あ、一般的にはありがとう娘も占いの方で覚えてるんやっていう情報をこのダート兵のフォルダーに入れたから。
そっちの方が強いと。
強なってるから。
要素としては。う
ん、あれ、
うん、
占いしてへんなみたいな。ちょっと僕も占いしていきましょうか、これから。
そんなんもやっちゃいます？
占いを。
うん、でもありがとう娘、っていう感じ
で。いや、何言ってるんやろ。何言ってはるんやろうっていう感じで、そんな情報聞いたことないみたいな。うん、ああ、どっちかと言ったら、占いで君たちは覚えてるんやね、みたいな。
うん、言い返せへんしね、そんな。
そうなんですよ。うん。それ言い返して、うん、その僕がダメージ人数、いらんこと言った時の、雰囲気になったら多分ね。いや、でもほんまに、でも10年前の、その、だから、司法試験8回堂のこの言うたんはほんまに、まだ僕新人の時やったから、2009年とかなんですよ、きっと。
うん。はい。
11年経って、それを覚えてるっていうことが、
うん、
ね、もう80代後半とかでしょ、うん、浜村さん。
うん。
いや、それすごいなっていう。
さすがの。
うん。
水曜、ローでしょう。水曜ローでしょう。このコーナーは、私が見たもの、聞いたもの、映画であったりとか、あ、まあ、読書したね、本であったりとか、そういうものを、法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーになるわけです。
しない時もあるのね。
しない時もあります。ただね、あの、ただ単に、君たちがね、隅の方にいて、アルプスタンドの端の方にいたやろうみたいな話に終始する法律論に入らないこともあるんですけれども、今夜ご紹介したい映画は、ハリボテというタイトルの映画でございまして、今年一番笑ったかなっていうぐらい。
あ、そうなんですね。
笑いましたね。もうね、登場人物、みんなこのね、顔がいい顔して、絶妙の間で、絶妙のとぼけ方、絶妙のボケ、それの波状攻撃が、何回も同じパターンが続いたりとかして、もう、笑いこらえの必死だったんですよ。でも一人で見に行ってるし、うん、南海館で、ね、一人で見に来てる人が多いから、ね、だからその、そういう状況の中で笑えなかったんだけど、これなんか誰かと一緒に見に行きたかったなっていう映画なんですけど、
そこには最高の、
偶然、あ、笑いたい笑いたい、誰かいいんかな、あ、 あ、周平さんみたいな。そんななかったですよ。南海館で見たんで、そこはもう、
そこまでは、
そこまでは、そういうのええよ、長谷川君。そうそうそう、そういうのが大事なんですよ。ただ、この最高に面白い、あたかもコメディ映画のような話なんですけれども、それが実は何を描いてるかというと、富山市議会を描いた。
うん。
ドキュメンタリー映画だから、本当に笑ってええんだろうかと。
うん、
でももう、めちゃめちゃおもろかったです。
へぇ、そうなんですね。
もう、笑ってしまう。
へ
ぇ、そう。富山市議会で数年前に、政務活動費を、不正に、申告をして、あらかじめもらって余ったら返さなあかん。お金なんですけれども、その返さずに、だから、いろいろね、虚偽の領収書とかを提出して、っていうようなことで、もう、どんどん、それが発覚していって、特に自民党の会派の人を中心に、十何人が一気に辞職してっていうのが。
なんか多かったんですよね、めっちゃ。
だからそれは、あれですかね、兵庫県議の、
橋県。橋県ね、あの人がやってたでしょ。兵庫県議号泣県議の。
号泣県議の後ですか前ですか分かんないですかね。
アフター号泣県議じゃないですかね。あの頃そういうのは多かったです。号泣県議は、兵庫県議でしたけれども、神戸市議会議員やった後、今、エリコさんと付き合ってる、付き合ってない、言われた橋県。あの人も橋県通信っていうのを出してるって言ったけども、5万部かな印刷したって言ってるけども、その橋県通信は神戸市民誰一人読んだことがなかったっていう、そういうことで、政務活動費の問題だってましたけれども、それが特にこの富山市議会では、4年、2016年かな、夏以降にそれが発覚して、ニュースにもなってたと思うんですよ。そう、2016年に、僕が、なぜか、宮根誠司さんに1ヶ月ぐらいだけハマってた期間があるんですよ。1ヶ月ぐらい。
ドハマりした。
なぜか、それ以降、一切その前後で何もなかったんですよ。なぜか、1ヶ月だけ、その時ぐらいかな、ミヤネ屋に月1回ぐらい出てて、
で、
その時に、
ハマってたって、宮根さんが、隅田さんにハマってたのね。
が、ほんまに、1ヶ月もない、2週間ぐらいだけ、なぜか、なんか、すごい好意的な感じの時があって、その後、あの人が、フジテレビでやる年末の、1年のニュースを振り返るみたいな、特番で、僕、関西の、たまにしか出てへんのに、僕と、誰だ、あの人、よく出てる評論家の、言って、古市さん？
ああ。
古市さんいるじゃないですか。
ああ、
そう。朝よう出てる。
出てる人、うんそう
そう。社会学者の。
そうとか、
はい。
うん。だから、そういう人が出てる中で、
はい、
なぜか僕だけその宮根さんの番組に呼ばれるみたいな。なんか、そのなんかね、2週間ぐらいあったんですよ。ハマってる時期。その後一切で。いつの間にかその宮根はもう呼ばれんくなって。
さー
っと。
死を引いていった。
そうですよ。なぜか東京の番組も呼ばれた時期があったんですけど、その時にちょうど多分やってたんですよ。富山市議会。だから印象に残ってるんですよ。その謎の2週間の。で、それの、で、これが、面白いって言ったら、ほんま笑ってあかんことなんですけど、そもそもはその前に、政務活動費の不正、受給とかが分かる前に、富山市議会では、議員報酬を増額させるっていう案を提案して、で、通ったんですけど、結構批判されてたんですよ。それも60万やったのが、70万とかって大きいじゃないですか、10万アップっていうのは。で、市民は反対してるのに、全然その議論することもなく、それを通した。で、その後に、どんどん、またそれとは別に政務活動費の問題が見つかって、で、その議員の報酬を上げろ、みたいな形で、一番、なんて言うんですかね、表に立って言うてはった人とかがいるんですよ。そう、各地方議会で言うでしょ、その地方議会のドンって言われてるような人が出てくるじゃないですか。そういう人が、実は、政務活動費を存在しない、なんていうの、報告会みたいなのをやってるとかって、政治家として、市政報告会っていうのをどっかの公民館でやりました。その時に吸った資料を印刷するので、印刷会社にこんだけ発注してっていうのを、そんなないんですよ。そもそも、そこの、公民館行っても、そんなやってへん。で、しかも公民館のキャパシティから考えて、もうどう考えても入らない人数の人を集めてやって、 資料を配ったみたいなことを言っているのがどんどん分かって、
分かってきて、
分かっていくんですけれども、それをどんどんまあ追求していくのが、富山チューリップテレビっていう、
はい、
チューリップテレビかな、富山にあるチューリップテレビっていう、一見なんかね、のどかな感じがする、
なんかチューリップって言ったね、岩手めんこいテレビなんか、そんな感じの、
そうそうそう、そんな追求するような感じじゃないですか、あの、徳井さんの、個人会社が確か、チューリップ。なんかそういうね、その
次、
ほんわかした。
ほん
わか系かなと思ったら、ここはグイグイ行くわけですよ。多分そういうの、まあ、ね、富山でしかない話じゃないじゃないですか、きっと。そういうことが富山でだけ起こるっていう考える方が、
そうですね。
不自然やし。だからそれっていうのは、もしかしたらその、そこの、地方のマスコミが分かってるけど、そういうもんやと思って黙ってるんかもしれんし、分かんないですよ、それは。でも、このチューリップテレビは、記者とまあキャスターが中心になって、どんどん追求していくわけですよ。で、このキャスターがね、イオキベさんっていうね、イオキベが、数字の500に旗と書いて、旗頭と書いて、イオキベユキオさんっていう人で。
岩木部誠さんの神戸大学の、名誉教授ですわ。の、経類の方だと思いますよ。
また。
それも間違いないです。僕は
間違ってない。
100% 確認、できてる人から確認できてるんで、その親戚の方がいてはるんで。
今でも伝聞じゃなかったですか？
いやいや、僕、たまたま、それ、
この映画の話聞いた？
朝日新聞でもうそれ、掲載されてて、その話をその方と、親戚の方とされたんで、つながってるんですよ。
はい、そっかそっか。で、それと、その記者の砂沢さんという二人が、まあ、理路整然と、追求をしていって、まあ、その、富山市議会の、結構じいさん連中ですよ。とぼけるわけですよ。やったような気しますよとか、出張福岡行ったような、みたいなね。その顔がまたええ顔なのよ。ええ顔言うとダメなんだけども。
名優な
の。名優なの。なかなか演じようにも演じられないっていうような、もうとぼけ具合。で、バレて、謝るってことを繰り返すわけですよ。で、これで議会を刷新せなあかんみたいな。で、自民党の会派を。これではダメやと、はい、で主流派がそういうことやってたから、反主流派の人たちが、自分たちがこの会派を立て直さなあかんとかで会見開いてやったりするんですけど、はい、その親父もまたやってるみたいな、もう次々出てきて、もう、で、またそれを叩く人が出てくるんですよ。そしたらまあこっちは期待するわけですよ。お、こいつは何やみたいな。次は何やってみたいなのがあって、そしたら今度はまたね、違う角度から他のことをして不祥事を起こすわけですよ。そう来たかみたいなのが、もう次々と起こって、まあ、その、ね、でもそれが、議会で起こってるわけですよ。で、その、ね、映画に出てくる人は、当然これっていうのは、詐欺、だから詐欺利得罪っていうのかな、その、もらったお金を騙して返さへんっていうことやから、欺いて財物の交付受けたら、そんな細かい話したってしゃあないですけど。
一向詐欺
か。お金が動いた後の話です、ね。
そうそう。さっき、返さなあかんお金を返さへんかったっていうのは、それで財産上の利得を得たっていうのは、二項詐欺、詐欺利得罪って言って、まあまたちょっと違うけど、まあ同じ、当然、詐欺罪と同じ、そのね、刑罰もそうですよね。一緒なんですけど、そういうので、どんどん起訴されて、実際に有罪判決も下されてみたいなことになっていくんですけど、そのほんまにとぼけ具合で、その後の会見で涙流す、ほんで裁判になるみたいな、この流れがね、ほんで私がこの議会を正しますとか次々現れるのが、なかなか
それが事実っていう
ところがね、これ事実っていうのが
一番怒ったらあかんとこで怒るっていう、
怒ったあかんとこやけど、これが、富山の人どう思って、いや、ほんで、それでまた選挙、それで、ね、そういうことが発覚して、まあ、みんな辞めたりとかして、で、また、補欠選挙もあって、で、また、普通の選挙もまた行われるわけですよ。もう、あれはなんだ、任期が終了して、で、その、ね、もう自分たちは、これからまたやり直します、みたいな感じで言うわけですよ。今回、このうちの会ではこんな問題がありました、みたいな感じで。で、そういうね、演説で泣いたりとかしながら、こう土下座とかして、もうその支援者に、もう、あなたたちに、 あなたたちに迷惑はかけませんみたいなこと言って、まあそれおかしいやと思うんですけど、迷惑じゃなくてもっとより良いことをやるのがその議員やのに、迷惑はかけませんみたいな、その消極的な言い方なんやって言うてた、またその議員が、長老が、またその直後に、みたいなのがもう次々と出てきて、もう笑いを、抑えられないんだけれども。
笑わせる映画なん
ですか？いや、笑わせる映画。いや、でもね、あれはもう、こらえきれない。間がいいのよ。とぼけ方。みんなはとぼけ方がそれぞれ違うんですよ。十人十色で。
いろんなパターン。
いろんなパターンが、ああ、そう来たか、みたいな。泣きのパターンもあれば、ごまかすパターン。で、逆切れパターンとか。
号泣もあるわけ
です。号泣パターンとか、いろんなパターンがあって。
号泣からまた島田秀平さんに。
もうそれはくどいわ。今のはいらんわ。
ああ、いらんか。さっきからずっと引っかかってきちゃう。号泣。
あ、号泣って言ったら、もともとね、はい、そのコンビやってはりましたから、はい、っていう。これはだからね、はい、その、ドキュメンタリーっていうのがね、ドキュメンタリーがやっぱり笑えるっていうのは、ノンフィクションが、まあ政治の話でも、そのね、女帝小池百合子とかでも、はい、面白いんですよ、ほんまに。推理小説のようで。うん。だからその圧巻小説のようでね。
ピカレスク。
ピカレスク、ピカレスク、一級のピカレスク小説で、うわーってこうやって読んでて、次読みたい、また読みたいってなるんですよ。これほんまかな、このカイロ大学出てへんってほんまかな、みたいな思いながらね。でもそれは、本来良くないことなんだけれども、うん、でも一番、その、緊張の緩和というか、議会の議員という、最も前だ、硬い職業の人が、そういう、弱いところを疲れて、その時にドタバタして、言い逃れをしてっていうのが、その落差でもう面白い。ですよね、これが。
まあね、その、号泣検事、その兵庫県議の時も、うん、まあ良くないことですけど、あの会見が面白いとかっていう人がたくさんいてはりましたけど、うんね、まあそういう感じなんですかね。
まあ、でもあれ今から考えたら、あれはあんま笑ったらあかんことかなと思うんですよ、ね。あの人に関して言うと、あこまでやる人はね、なんか、その、他の問題抱えてらっしゃるんかなとも思うし、でもね、ここに出てくる映画の、おじいさんたちは、まあ、その、何ですかね、面の皮が厚いというか、そこでみんな、分かってるわけじゃないですか、自分が一番、己が。でも、何食わぬ顔して、バレへんやろうという形で、その、次の体制に臨んだりとか、選挙に臨んだりとか、ほんで議長が辞めて、次の議長になった人がまた見てくることで、もうお前分かってるやろ、みたいなね。
だからその、講演会のおっちゃんとかね、どんな気分なんですかね。
でもね、講演会のおっちゃんらは、その、演説とかしてね、土下座とかするわけですよ。もう、こういう問題があったから、やり直しますとか言うたら、もうおばあちゃんとかね、あんなこと言われたら、もうでも許してあげるしかないじゃない、みたいなことを言うてあるんですよ。でも、それが、日本の選挙だったりするんですよね。もう。
そういうのが許してきた部分があるんでしょうね。
あるし、おそらく、まあ当たり前のように、まあ今までなされてたことで、もしかしたらこの、チューリップテレビがね、言わんかったらずっとどこも言わんかったことかもしれないし、暗黙の了解でやってたことかもしれんし、まあでもね、地方議会といえば、河合安里さんと、安里、だから被告ですか、今。克行被告、夫妻の、ね、裁判やってますけども、あれも言ったら地方議会の、まあ、ドンって言われる人やったりとか、ね、議員にいっぱいお金配ってたっていう話じゃないですか。だから、あんなことも、言うたら、現職の法務大臣、その時は、選挙の時も現職やったんか、河合さんは。
そうなんですか。どうでしたっけ。
それは目を伏せちゃうな。
そこはだから確実なこと言えないですけど、まあ、法務大臣やってたこと確かじゃないですか。という人が、でずっとまあ、その当時法務大臣かどうかは別として、何回も選挙当選したわけでしょ、っていう人が、あんだけお金を自分で渡したわけでしょ、地方の議員に。っていうことは、その、自分はそれで立件されることはないという確信がないと、
そうなんでしょうね。
しないわけでしょ。普通は。
そこ思い切ってるわけだから
だからその部分で、だからあの事件が、うん、あの今までの公職選挙法の違反で、うんまあ、逮捕起訴とかされた事件と違う部分で言うと、だからあの選挙期間中のほんまに直前か期間中とかに、うんまあ、買収をしたりとか、はい、あるいは選挙運動員にあの法律で定められている以上のお金を渡したりとか、うん、っていうことに今まで運用上はそうなってたらしいんですよね、うんうん、あのそのそれ事件化されるのは、はい、でも今回のはその公示の1ヶ月前とか3ヶ月前とか、うん、で随分前 で、うん、で今まではあまりそあまりかなのかな全くないのかそこは正確に言えないですけど、うん、まあ通常は、うんはい、あのそれは
まあ、いけるよね。
いけるよね、みたいなのが、政治家の、うん、中での、
うん、暗黙の、
うん、うん、やったみたいで。で、あの、裁判で、うん、その、河合克行案里さん、案里、両被告ですか、はい、の弁護人が言うてるのが、はい、どういう反論してるかというと、まあ、現金を渡したのは、ね、案里被告のその参院選に対する参院選の投票や投票の取りまとめなどの依頼ではなくて、両議員の地盤培養活動の一環やと。
うん、
でそういうことは、地盤培養活動ってあんま聞いたことない言葉でしょ、
うん、
でそう地盤培養活動の一環として、将来有望な地元政治家に寄稿したと。で実務上広く慣習として行われ、うん、法的にも許容される政治活動に伴う現金供与だみたいな、うん、それはみんなしてるでしょみたいなことを案に言うてるわけですよね、
うんはいはい、
地ならしやと、
うん、地ならしの
誰のためっていうことではなくみたいな、
まあ、誰のためというのは、まあ、その選挙のためというよりもこの二人 の、 その一般的な普段からやってる政治活動の一環としての地ならしのためのは、うん、その選挙の直前よりもっと前にそのお金を渡すことは、うんうんまあ、うん、みんなやってることでしょっていうことを、案に言うてるんちゃうんかなっていう。
うん、うんうん、はい。
でもそれは別に、選挙よりも、随分前やったら大丈夫なんてことは、公職選挙法に書いてないんですよね。
うん。
公職選挙法にあんのは、あの、当選を得るまたは得させる目的で選挙人または選挙運動者に対して金銭等の供与をしたら、うんうん、そのまあ、買収罪になると、しか書いてなくて、前やったら OK とかないけれども、うん、その実務の運用上、うん、そうなってて、うん、だからこそ、多分その、河合克行被告は、運用上みんなやってるから、みたいな、ことでやったけれども、うん、普通一般にやってる暗黙の了解でやってる中でも、ことさらに多分多額やったから、
うん、
検察も。
金額がね、
うん。うん。目をつけたっていう部分もあるやろうし、うん
時期的な近接性、まあ、そこは接近あんまりしてなかったけど、金額が大きいから、それで、やっぱり目的のところが強まった、
うん。だからちょっと離れてたら、おそらく、その投票を、うん、まあ、なんでしょうかね、得る、あるいは得させる目的とか、うんはい、なんか、その投票のためのお金やとか、うん、そう対価やったとか、うんうん取りまとめるための対価というのは証明しにくいから、うんはい、事実上、はい、
そうなんですよね。
うん、起訴されてなかったっていうのが続いて、ててだから多分みんな、おそらく、うん、まあみんなというか、うん、そっから考えることはね、うん、そんだけ選挙何回も当選したから、それをやるっていうことは、うん、それは政府っていうような、ただ法律の文言にはそんなこと書いてないわけですよ。
やってるかやってないかは別として、そういうみんなの認識やったんでしょうな。
なんかちゃうかなっていうようなことが、うん、でも当たり前のように、うん、ほんで地方議会の議員ももらったりとか、うん、っていうことが。はいうんあるんやったら、それは、それもまた広島に限った話じゃないし、っていうことになるやろうし。
かもしれないですね。
だから、でも克行さんって、なんかメガネちょっと、案里さんと結婚した後ちょっとおしゃれになってるでしょ。なんかその前後の写真見たら。
はぁ、ほんまですか。
普通のメガネしてて。で、それなんか上だけ縁あるみたいなメガネしてない今。なんかちょっと。で、この間、週末に、ちょっとメガネ買いに行った時に、うん
はい、
あのメガネがすごい気になってたのよ。なんか、ちょっと、なんか、この間悪いけど、変な先入観で、あのメガネ、メガネごとなんかそういう、色メガネで見てもらうって、ややこしい話になるけど、その、
メガネに対して色メガネ。
色メガネで、ああいうメガネしてたらなんか悪だくみしてるみたいな、
あ
うん。だから、そのメガネ屋さんで、メガネ屋さんいっぱい出してもらってる時に、うん、そこがすごい気になって、ポイントとして。
まず、まず、まず河合克行さんのメガネはやめとこうみたいな。
そうそう。こうやりながら、その、まあ、夫婦でね、行ってて、 あれ、これ、かわいい担ぎっぽくないっていうことばっかり俺言うてて、メガネ屋さんがなんか、みたいな。何気にしてんのこの人みたいな感じには。
担ぎっぽくならないようなメガネ屋
さん。そうそうそう。
そこだけ。
そこ、それがまず最初の基準というか、そこはまずクリアしてほしいなっていうのが。まあでもそれはさておき、ほんまに、なんかね、ね、うん、絶対ね、ね、うん、そういうことが、それだけやないと、いうふうな推認が働くじゃないですか、どうしても。
金額大きいとね、逆に。
まあまあ、だから河井さんの話もそうやし、その富山市議会の話にしてもそうですよ。うん、広島だけで起こってることなのか。
うんうん、ああ、そういうことです、ね。
っていうことを考えたら、やっぱこの富山チューリップテレビ、うん、チューリップテレビみたいなことを、スタンスでちゃんとマスコミは、その政治をちゃんとチェックせな、あかんはずやのに、うんうん、ねそれができてんねやろうかなっていう。あ
うん、まあ、これぐらいはよくあることやっていうことで見逃してる部分が。
その従来の関係性とかで、ね、うん、まあでもね、自分が、例えば富山市議会議員やったら見て、またこれ、すごい、うん、いつもそんなことばっかり言ってますけど、うん、それでなかなかね、うん、もうずっとそういうことをしてて、うん、そうするもんや、政務活動やみたいな中で、うん、はい、うん、だから、そういう環境でも、うん、そこに身を置いても、うん、自分はそうしない人じゃないと、やっぱ政治家ってほんまやったらあかんのに、うん、自信ないもん、僕も。多分大谷君も自信ないと思うね。
決めつけるよね。でも僕は自信ないですよ、ないですよ。
自信ないと、僕も自信ないねん、そんなん。ってなった時に、でも自信ないとあかんわ。だってあれ詐欺やんか。だけど、なんか、そういう当たり前のことになってる、ね、詐欺やったらダメですけど。
弁護士にあるまじ
き。いや、だからそう詐欺はダメよ。うん、だけども、当たり前とされてる不適切な声がもし仮にあったとして、その組織に入った時に、うん、そこで自分はそれを違うと。うん。う
んうん、声を上げられるのかっていうね。
その辺、長谷川君には期待をしてるのよ。
無理でしょ。
無理か。無理かやったらあかんねんで。だからそこは。
ちゃんと言おうよ。
そうやね。
そうそう。だからそこ
無理でしょって言ったらダメですね、確かに。
で、だからそういう瞬瞬があるから、絶対そんな離婚しないじゃないですか。そういう。うん。だからそこを、ね、前のなぜ彼は総理大臣になれないのか、ですかね、の時も話をしましたけれども、うん、なぜ彼は総理大臣になれないのかで合ってたかな、タイトル。
どうでしたっけ。
まあ、いや、小川さんのね、話ですけど。でもほんまに、だからその辺ですよね、うんうん、ちゃんと、うん。なぜ君は総理大臣になれないのかですね。はい、もうその辺から、あや、フェアなことを言うてるわけですけど、ただがほんまに、うん、そのね、やっぱりチェックしてほしいし、うんうん、笑ってる場合はないんですけど、笑ってまう。うんうんうんうん、映画でした。ぜひ皆さんも、ね、興味ある方は南海岸に行っていただければ、まだしばらく上映していると思います。隅田隆平の浜栗御門の変、令和2年9月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。